寺子屋たっちゃん。
10月も終わりになります。元気なたっちゃん、今日もおはようございます。
はい、おはようございます。25日土曜日、ありがとうございました。来ていただいた方、どんなだったでしょうか。感想は、一生懸命話をしたつもりなんだけど、受け入れてもらえるかどうかね、それは人が決めることなんで何とも言えない。で、今日はね、 TJ 成功のコツっていうのは2つだって言うんだけど、なんだかわかる？成功のコツは2つしかない。
成功にコツがある？全然わかんない。
コツだってね、つまりね、平凡なことをずっと続けているとそれは非凡なことになると。これすごいことだと思うんだよ。毎日ね、谷さんの松岡さんじゃないけど、トイレ掃除を毎日、身を低くしてトイレを毎日掃除する。毎日はできないよね。静岡学園の創設者の牧野健一先生はそうでしたよ。毎日朝の10分奉仕と称して学校の周りを毎日自分が吐き清めてたよね。朝毎日だよ。ほらすごいよね。毎日はできない。で、俺すごく覚えてることが一個あって、面接試験に行った日、若かりし頃、22歳のね、高青年松村達夫。それでね、その時にね、おじいさんがね、入ってた。朝行ったら、で、おはようございます、俺用務員の方だと思ったら、おはようございます、校長室どちらになりますかって聞いたらね、ああここ行ってこうだよって、なんだ、校長室なんか用事かって言うから、はい、面接ですって言ったら、ああそうか、頑張れよ。なんとそれが牧野健一ですよ。で、面接の下りになったんだけどね。で、それはね、毎日掃除をなされてたって。10分奉仕って言うんだけど、奉仕って使えるじゃんね。だから盾祭り使えるじゃんね。でもそれはとても大切なことだなって後になって気づくんだよ。若い時わかんねえだよ、あんなの。で、その先生がね、ある時こんなこともあったよ。なんか工事に来た人がね、おいじいさん、おい校長室どうだ、そういう言い方した。そうしたらね、牧野健一先生ね、あそこすごいつっけんど。そして後でね、その先生が言ってた、人を人として見下す人に人として扱う人はないって。すごいなと思って。で、僕はね、今日はその桂小金治さんの話でね、落語がね、努力の上に辛抱という棒を立て、その先に花を咲かせるって、すげえな。努力の上に辛抱という棒を立て、その先に花を咲かせる。抽象的で分かりにくいんだけど、要はみんなが頑張っていてもね、それは辛抱しないと花が咲かねえよ。要は一年発起していろんなことは頑張ろうと思って実行努力まではみんなするんだって。だけどそこでやめるとどんぐりの背比べになっちゃう。一歩抜きに出るには、今言う努力の上に辛抱という棒を立て、その上に花を咲かせなきゃダメだって言うんだね。桂小金治さんはね、友人の家ね、友人がハーモニカを吹いてくれて、当時昔の話だ。だからハーモニカ吹いて、じゃあ俺もハーモニカ欲しいなと思って、子供の頃父ちゃんに言ったって、家に帰って親にせがんだって。そしたら親父はね、榊の葉っぱをピッと切ってね、榊って神仏に
捧げる植物、
そうそう、榊の葉っぱをピッと、あれ硬いんだけどさ、ピッと取ってね、こう唇にピッと当ててね、ピッピッピッピッと音を出しながら
草笛、
そうそうそう、ふるさとを吹いたって。でね、で俺にできてお前にできないわけないんだから、まず笹笛が吹けるようになったらハモリかかってやるって言われた。で、学校の代わりに草笛の練習をしながらもう一生懸命やって、だけども数日でならねえもんだから、ならねえんだね。で、諦めちゃったんだって。で、もうやめ、もうならないっつって親父に言ったらね、お前ね、その悔しくないのかって。でお父さんにできてお前にできないって、そんなことはないだろうって親父が言った。で、今さっきの話でね、実 こう努力するのは誰でもやるんだと。でところが途中でやめちゃったらどんぐり背比べだって言われたって。で結局まあよ一生懸命やって草笛が吹けるようになって親父に言ったって。そしたらよかったな、で褒めてくれるかと思ったらそうじゃねえだって、偉そうにすんなとね。キリだって、キリってわかるよね、キリ穴開けるやつ、キリだってお前片腕じゃできる、片手じゃできねえぞって、キリは両手で、つまり支えがあって人の助けがあって初めてできるんだっていうことを言われたって。だから感謝、こうやって吹けるようになったってお前の努力だけど、それは吹けるように神さんがしてくれたんだって、感謝しろって言われたんだってね。でそしたら翌朝枕元にハーモニカが置いてあったって言うんだよね。でもう嬉しくて嬉しくてね、母ちゃんにと、もうあのハーモニカ父ちゃん買っておいてくれた、父ちゃん買っておいてくれたってこう言って母親に報告したのね。母親はね、何つったと、本当はねもう ハーモニカお父さん3日前に買ったったよって、だけどお父さんが言うのに、あいつもうすぐ草笛吹けるぞって、だからそう吹けるようになるからそれまでは置いとけって言われたって。いやーすげえなー、親の愛情、この間言ったけどね、親の愛情だよね、愛情、これは愛じゃないんだね、愛情なんだよ。あの以前ガッツ石松の話したの覚えてる？ガッツ石松っていうボクサーは本当にもう貧乏で、栃木県貧乏で貧乏で、もう自分で食うもんがねえから、奪って食うしかねえから、やったら近所のやつら脅かして持ってこい、食い物持ってこいって、腕力が強いから殴ってもう食い物と。でとうとう警察に連れてかれちゃった。で警察に連れてかれちゃって お父さんが迎えに来た。で迎えに来て、あの要は親父が保証人で警察を放免された。帰りがけに、おい腹減ったかって、ラーメンでも食うかって、親父はポケットでチャラチャラチャラチャラ金を探してたようだって。でラーメン屋に入ったって、親父がラーメン1個頼んでくれたって。で一緒もう腹減ってたもんだから、うめえうめえってガツガツ食っちゃったって。そしたらもういいかって親父が言ったって。ああもう腹いっぱいだって。そしたら親父がその残ったスープに水入れて薄めて親父が飲んだ。その時に初めて、ほらなんてバカだった。つまり貧乏でよくラーメンを食う金があるなということに気がつかなかった。それからもう一個は親父が俺に食わせて、あの親父は最後のスープ水で薄めて飲んで、ほらこの親父お袋にあの心配かけたんだから、今度は親孝行して、じゃあどうしたって、金がなくて金儲かる方法って、のグローブ1個ありゃいって、グラブ1個ありゃいってボクサーになろうって、で世界チャンピオンになったって言うんだね。だ結局ね、さっきの話じゃないけどね、成功のコツはコツコツなんだね。みんながそれで、俺たちの人生だそうじゃんね。平凡は非凡だってよく言われたよ。平凡は非凡だってよく言われた。お父さんが亡くなった、ね、恋人が亡くなった、あるいは自分が怪我した、本当に平平凡凡で人生を終えられる人なんて非凡でいないよ、ね、だからあのここ実は10月は、自分の知り合いがバタバタって亡くなっちゃってね、若いのに、あるいは、若くなくても息子を呼んでありがとうって言って亡くなった親父の話だとかっていうね、いろんなことをまあ聞いて過ごしたんだけどね。もう一回考えようね、皆さん。与えられた境遇を受け入れて、少しでも良とする、 よくするってね、良としていく努力をする、それが大切な人生の意義だ。置かれた場所で咲きなさい、万道に春を生ずって前回言った。万道ね、要は人がいっぱいのお堂で、お寺だと思えばいい。そこにある人、万道、人がいっぱい集まってて、まあ講話を聞こうかなんかで集まってんだろう。そこにパッとこうある人が現れたら、五光が差したようだ、春が来たようだ、これ万道に春を生ず、そんな人になりたいねって、こういうことだよね。まあぜひみんな万道に春を生ずさせるような人になりたいですね。